The Batsuman Podcast.
どうもこんにちは、大峰です。
けさです。
カウスマンポッドキャスト第88回目の配信を始めていきたいと思います。
数えたん？ちゃんと数え直したん？
はい、前回ポッドキャストを配信した際についでにカウントしたら87回というふうに書いてたので、今回は88回だと。わかりました。
末広がりだね。
88、そうですね。
うん、めでたいね。
ちょっと めでたいですよ。
うん。
このほら、なんか最近ね、涼しくなったと思ったらまた暑さぶり返したじゃないですか。
うん。でも朝晩涼しくない？
朝晩は涼しいですけど、もう7時過ぎとかから結構来ますよ。
何が？
あ、ね、あ、暑さ。
あ、朝ね。
暑さ来て、いや、暑いなと思うのがもう8時ぐらいに暑いなと思うようになってるから、
うん、
でも2、3日前は随分涼しかったじゃないですか。
うん、涼しかったね。
もうほんと一気に秋来ちゃったなと思ったんですよ。ぶり返しかなと、ね。うん。天気もちょっとね、ここ数日不安定で。
うん、今日なんか特にさ、もわーってしてるよね。
すっごく暑かったですね。
うん。
でもこういう風にね、気候が不安定になるってことはもう季節の変わり目ってことですからね。
そうだね。台風もやっと来たしね。
九州に6年ぶりでしたっけ？
そんな？
上陸したっていう分、はい。そんな久々ですよ、ほんとね。聞いて僕もびっくりしたんですけど。
あ、ほんと？
そんなに上陸してなかったんだなと思って。
うん。いつもなんかそれるんだよね。
うん。そうですね。だいたいそれてます。ってか、もう6年だからそうでしょ
う。うん。
沖縄でも今年になって、その今回のやつが初めてかな、もしかしたら。
本当？
そんな大きくないみたいですけどね。960だか80ヘクトパスカルとかで言うから全然全然。
じゃあそうだね。
なんですけど、まあそれで沖縄の気温、海温はまあ下がり、珊瑚礁はちょっと生き生きしだすということでね、僕としてはありがたいんですけど、まああのFacebook 見てると友達が、えらい被害に遭って、石垣島に旅行行ったら、台風来たって言ってましたけど。かわいそうと思って。
ああ、ね。
それはしょうがないっす。自然には勝てない。
そう。あのね、天候を左右するとかっていうのはね、おこがましいね。
ですね。
うん。
ね、そこはもう人間を自然に身を委ねなきゃいけない。
そう。で、その自然を敬わなければいけない。
ですね。
うん。舐めちゃいかん。
うん。
蔑んでもいかん。
蔑むいるかな、そういう人。
蔑む、違うな。日本語が違った。舐めちゃいかん。
まあそうですね。
うん。
わかりやすいです。うん。
よし。
ほら、暑さがぶり返したっつうと、
うん。
やっぱ気になるのは体調ですよ。
うん。
身近な、超身近な問題として。
うん。
この1週間で僕ちょっと体調について一つ思ったことがあったんですよ。
うん、
つい先日ね、
うん、
とあるラーメン屋に行き、
うん、替え玉？
替え玉一丁もちろん食べましたけど、食べましたけど、
うん、
ね、なんだっけ海鮮豚骨っていう、
うん、
僕にしては初めてのいただくタイプのラーメン、まあスープだったんですけど、
うん、
そのラーメンをいただいて、もう具沢山で豚骨チャーシューたっぷり。
豚骨も入ってた。
豚骨、それで間違えましたね。まあいや、メンマとかね、いろいろ入ってたんですけど、
うん、
それを大盛り食べて、替え玉した食べて、
うん、
で、次の日ですよ。
うん、
えらいね、体調がいいんですよ。
あ、体調がいいんだ。胃もたれしたとかじゃないんだ。
じゃなくて、すっごい良くて、
うん、
もう頭も回転も珍しくするしね。
うん、てかさ、普段栄養足んないんじゃね？
うん、そうだ、それを痛感したんですよ、その過去で。
ああ、そう、あ、痛感したのね。
うん。
あ、
それが最近ずっと日常になってたから気づかなかっただけで、
うん、
実は健康っていうのは、そういうところにも影響を及ぼすっていうか、そういうもんなんだなと。
うん、
これが健康、なんていうかな、なんていうかな、栄養なんだな、みたいな。
あ、人としてのこう、まっとうな、あり方というかね。
あり方、うん。っていうのをね、こう、 強く思わされましたよ。
ああ、で、そっから数年経つと、胃がもたれるっていうね。好きなものを好きなだけ食べると胃がもたれるっていう症状に苦しめられる。
それは、ほら、あれですよ。アクセラさんの好きな酵素ですよ。ね。
そうそうそうそう。
酵素で解決するわけです。酵素、ね、お金ができたらチャレンジするんで、その時教えてくださいよ。
ああ、私でよければ。
でですよ、
うん。うん。
今回はもうそろそろフリートーク終わりますけど。
はい。
そこで考えたんですね。
うん。
お題を。
うん。
今回のお題は。
はい。
ズバリ、健康です。
おー。
すみません、間違えました。
え？
健康法です。
あ、健康法ね。
はい。みんなね、意識してる、しないに関わらず、何かしらの健康法っていう、自分なりの健康法っていうのが一つあると思うんですよ。
うんうん。
ね、私は毎日一食は必ず納豆を食べるようにしてる、豆腐を食べるようにしてるとか、そういうね、もう、そういう運動だけじゃない、単純に食生活だけでも構わないんで、そういうのをちょっと話していければいいかなと思って。まあ、それをね、
うん。
なんと、2週にわたって話そうと。
2週も？
ええ。
うん。いいよ。
新しい、初めての試みです。
うん。
ちょっと、やっぱね、結構奥が深いと思うしね。
うん。
調べ出したらもう、キリがないと思うんですよ。
ああ、そうだね。
うん。僕自身もその自分なりの健康法ってのはあるにはあるしね。
うん。
草さんもあるだろうから、自分たちの話だけでも1話分、まあ、全部使っちゃうかなと。
そうだね。私が飲んでる酵素も健康法の一つだしね。
うん。今回ね、そういうね、やっぱね、生きていく上でというかね、活動していく上で絶対に大事なね、健康っていうのね、いろいろ、ああいったところとか、こういったところからいろいろこう話していければいいなと思うんで。
はい。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
この番組は、ビーカーミングループレファレンスの提供でお届けします。
じゃあ、まあ、本題に入っていきますけども。
はい。
健康法。
うん。
僕から話すよりは、まあ、まず、アクサさんの方から聞かせてもらった方がいいと思うんですけど、アクサさんなんかあります？
あのね、まあほら、酵素ジュースを飲んでるのもそうだし、うん、結構ね、すっごいちっちゃいところだけど、前話したかな？卵は1日1個って決めてるとか。
ああ、はい、聞きましたね、はい。
うん、とか、あと、炭水化物の種類を偏らせないとか、
じゃがいも、米、
そうそうそうそう、
食パン、
小麦とかね、
パンとかね、うん、
うん、なんか小麦でできてるさ、炭水化物すっごい多いじゃない？パンもそうだし麺もそうじゃん。
あ、そっか、はい。
麺にしてもラーメンもそうだし、うどんもそうだしとか。
ビールは？
まあ、ビール炭水化物じゃないでしょ。
でも麦でしょあれ。
あ、まあ麦だけど炭水化物って話したじゃん。だからこうどうしてもね。休みの日とかパン食べて、夜パスタとか、パスタもそうじゃん。パスタとかってなりがちなんだけど、はい、できるだけ昼小麦だったら夜米を食べるとか、っていう風にしたりとかするかな。
それは健康にいいんですかね？
やっぱりほら、アレルギーとか心配じゃん。
食べ過ぎると、極端にとると、発症するとかっていうことですか？
だってほら、花粉症とかもそうでしょ？
ああ、そっか。
おのおの
溢れ出た時に。
そうそう、溢れ出た時にアレルギー反応が発生するって。
うん。
小麦って結構そういうの多いから。
はい。
小麦をあんまり取りすぎないようにしようって。
僕、ラーメン、日頃のインスタントラーメンとパンだけで生きてるような人間なんですけど、うん。あと焼きそばとか。
うん。そう、私も小麦大好きなのよ。
ああ、パン、じゃあ食パンとかそういうことですか？
食パン、パン大好きだし、粉物も好きだし、ラーメンもうどんも麺類大好きだから。
うんうん、
で、お米も好きだから、炭水化物は基本的に好きなんだけど、その炭水化物、主食となる炭水化物を、どうしてもほら、比率として小麦製の方が多いじゃん。
うんうんうん、
だから、こうバランスをとって、小麦が続いたら、米に戻そうとか。
うん、
っていうのを意識してはいるかな。
まあ、意識しなくても本能的にパンだったから昼は米とかなんとかね。
うん。
なんとなくこうなんか体が欲するところもあるかなと思うんですけど、それをあえて意識してるってことですよね。
そうだね。 なんかこう夕飯何食べようかなとか、今日何これから何食べようかなって思った時に振り返って、ね、その前と前の前の食事は 何が主食だったかなっていうのを考える。
うん。じゃあ、運動の面とかでは何かあります？
運動はね、ないね。
じゃあ、運動してないんですか？
運動してない。
ないですか。
あ、でも朝晩ちょっとストレッチするぐらいはする。体にガタガキ始めてるので。
ストレッチはいいですよね。なんていうかな、誰がやってもいいかなと思うんですけど、うん、子供でもね、朝のラジオ体操とかもそうだし。
そうそうそう。やっぱりね、あと、布団の中でするのが大事。
布団の中でストレッチ、ああ、するんですか？
そうそうそう。布団、起きた瞬間から、例えばこう、手をブラブラさせてみたりとか、腰を伸ばしてみたりとか、はい、っていうストレッチはする。
うん、それは体が、要はリラックスしてる状態でっていうことですか？
固まってるんだよね、朝。
ああ、それこそ、もういよいよ年じゃないですか、それ。
そうだよ。だからこう、ちょっとぶっちゃけていってしまうと、トイレ行った時に自分のお尻を拭くのが辛い時があるわけよ。体が固まってて。昔からそうなんだけど、体硬いからさ。
はい。で、それを。体硬すぎでしょ。
それがこう、年を経るごとにどんどんひどくなってきているので、
うん。
ちょっとやろうかなって。でも大丈夫。筋肉痛は翌日出るから。
あ、まだね。
まだ。
うん。なるほど。うん、そうか。スポーツしてないか。うん、
とか、あと、サロンにいるときとかは、どうしてもこう、いなきゃいけないんだけど、その場に、をどうしても離れられないときってあるわけよ。何をするわけじゃないんだけどって。
うんうん。
例えば犬を見てなきゃいけないとかね。
はい。
っていうときは、そこでストレッチとかやってたりとかする。
ああ、立ち仕事だと、僕もするようにはしてますけど、
うん、
ね。うん、やっぱコックとかのね、職業病ってあるじゃないですか。
うん。
血流が悪くなって、足元の、なんだっけ、むくむとかじゃなくて、なんかこう、血管がすごく異様に受けちゃうような病気ありましたよね。
あ、知らん。
あるんですよ。その職業病でも、ものすごいことになっちゃう。足の方に血が溜まってなるっていうのがあって、
うん。
そういうのを防ぐ意味でも、結構頻繁にこう、ストレッチをやるっていう、まあ、奨励されてはいたはずですよ。
あ、そう。ほら、あれだよね。タクシーとかさ、トラックの運転手さん、イカ水になりやすいとか、そんな感じ？
イカ水ですか。
そうそうそう。
ええー。
腰痛とかイカ水とか。うん、
腰痛わかりますけど、僕でも腰痛なんないですよ。
それはだって、ずっと座りっぱなしで振動とかないでしょ？
ああ、振動か。
そうそうそうそうそう。
うん、
で、僕座りっぱだけで、一種のこう、緊張状態が続いてるわけじゃん。ハンドルを握っているという。
うんうんうん
うん。それもあるんじゃないかね。
じゃあ、そういう人たちはそういう人たち何かしらね、ストレッチじゃないけどやってるかもしれないですね。
うん。
そっか。
そうそうそう。そういう大峰さんは何なのよ。
僕はまず、運動から言うとですね。
うん。走ってる。
まあ、ジョギングはしてます。もう12歳、13歳ぐらいの頃からずっとやってて。
ああ、言ってたよね。そういう。
はい。部活動とはまた別でジョギングしてて、それが今でも続いてるから、一時期その東京の方に来たばっかりの頃は1年ぐらい空いたんですけど、
うん、
それまあ空いてないと仮定したらだいたい、まあね、20年弱ぐらい続けてるような計算になります
。すごいね。
あとは気が向いたら腕立て伏せとか腹筋とかやりますけど、
うん、
でもそういうのってなんか結構っていうよりはどっちかっていうと自分やんなきゃ気持ち悪いかなと思うんですよね。
あ、でもやり続けてる人ってそうやって言うよね。筋トレとかさ。ジョギングとか。
うん。ジョギングは一番そう感じるんですけど。
うん。
なんかこう、だから初めの1ヶ月ぐらいこう我慢して走って、
うん。
で、ちょっと様子を見たら多分こう癖になってる自分に気づくっていう風な、あ、なんかアドバイスじゃないけど、人にね、言うときに、まず1ヶ月どうっていう風に言ったりしますよ。
私絶対嫌だもん。
絶対嫌なんですか、ジョギングは。
いや、絶対嫌。他の運動だったらいいけど、あ、健康法、あ、プール行ってるわ、今。
ああ、前行ってましたよね。
週に1回ですけど。
浮いてるだけでしたっけ？
いや、ちょっと泳いでますよ、ビート板使って。
ビート、あ、泳いでる、はいはい。
うん。そうそう。ビート板使ってね。
はい。
ビチビチやってますよ。
それは体に絶対いいですよね。
そうそうそうそうそう。
ぐらいですね。いいなぁ。
とか、かな
そうか。で、まあ、そう、僕の食ですよ、食。
うん、食。食はひどそうだよね。
食はひどいんですけど、
うん。
なんでしょうね。乳製品をなるべく取るようにしてることと、
うん。
あとはやっぱりその納豆かなそれぐらいかなうん。納豆はまあ健康に良さそうなイメージはすごくあるじゃないですか。
うんうん。
でも、乳製品はまあ、もちろんそうか。豆腐がね、最近豆腐ちょっとこう食べるようにしてるんですよ。
うんうん。
それに加えて、なんでかっていうと、なんかのね、書き込みか何か見たんですけど、
うん。
高野豆腐の話なんですけどね。
うん。
アルギニン酸がすごく入ってるらしいんですよ。
へぇ
ー。アルギニンってあの、栄養、エナジードリンクとかにたくさん入ってるあれですよ。
うんうんうんうん。
あれが、だから、その栄養、エナジードリンクよりも何倍も入ってると。
おう。
高野豆腐はね。同じ 100g 中で計算するともうほんと10倍ぐらいの差があると。
お
ー。それを見た瞬間ね、こう、まあ、豆腐もってことは豆腐もある可能性高いと思うんですよね。ある程度はね。
そうだね。
ね。だからそれを見た瞬間ね、なんかエナジードリンク飲むのバカらしいなと思って。
高野豆腐食べようって。
というか豆腐食べようと思って。
おー。
もともと好きで、豆腐はしょっちゅう食べてたんですけど、
うん。
その、うん、だったら、同じ、倍ぐらい、倍、3倍以上も値段するのに、ね、成分同じかそれ以下だったら、別に取る意味ないやと思って
ね。うん、そうだね。
それでもうそれをやめて、うん、延々と豆腐ばっかり最近食べてますね。
あの、豆腐とか納豆とかさ、
はい。
は、なんかね、女性はね、あんまり取りすぎない方がいいらしいよね。
え、ホルモンですか？それは。
あの、なんだっけな、乳がんになりやすくなるって。忘れちゃったんだけど、あんまり取るとだよ。
はい。
必要以上に、こう、1日3丁豆腐食べますとか、そういう生活をしてると、よろしくないよって。
うんうんうん。それはいろんな面からよろしくないでしょ。
よろしくないけどね。私も夏場はね、お豆腐すごい食べるな。主食代わりになった
時。ああ、はいはい。僕もこの収録前にバクバク食べてましたよ。
あ、ほんと。木綿、絹、どっち？
僕は、絹かな？
うん。
どっちも好きなんですけど。
冷ややっこで食べるんだったら、木綿。いや、違うな。両方好きだな。でも、絹の方が多いかな。
木綿、絹。ああ、難しい。
ね。難しい。なんか、居酒屋で食べる冷ややっこは、木綿がいい。
そう、すっごく、いや、相変わらずなんかすごい難しいですね、アクザさんは。
そう。あのさ、ほら、もとい。お外で食べる豆腐は木綿がいい。
うん、その心は。
その心は、綺麗に食べられるでしょ、木綿の方が。
崩れないから
って。そうそうそうそう。箸が下手なわけではないけれど、やっぱりこう話しながらとか、
うん、
食べること以外、に意識がいった瞬間に崩してお皿を汚してしまうっていうか食べた後が汚いのが嫌な。
確かにそれはありますね。
そう、家だとさもう気にせずスプーンとかさ。
スプーンは使わないけどまあはい。
うん。
使うか。
できるじゃん。
はい。
でほら今寄せ豆腐とかでも居酒屋さんにスプーンついてくるけどそれを私一人で使うわけじゃいかないじゃん。
うんうんうん。
取り分け用だからさ。っていうのを考えると外で食べるんだったら木綿の方がいいかなって。
なるほどね。それは随分こう理にかなった理由ですよね。
よし。
あ、そうそうそう、すいません。
ん？
さっきね、あの、乳がんがどうこうって言った時に思い出したんですけど、
うん。
この今回健康法でうんって時に調べたんですよ。ちょっと健康法に関してね。
うん。
そしたらあのね、なんだっけ、ノーパン健康法っていうのを発見したんですよ。
おお、すっごい古くない？
みたいです。15年ぐらい前かな。
うん。
どっかの学者さんだかなんだかお偉いさんが行った時に話題になったということなんですけど、
うん、
その人が。
いいらしいよ。
本当ですか？
要は圧
迫を取り除いてとか。
そうそう、血流が悪くならないし、っていう。ただ、こう、冷えるので、それは注意っていうね。
でも、普通、全裸になったら、ねえ、眠り集中できないでしょ。
だから、あれだよ、長めのさ、ワンピースみたいなのもあるじゃん。女の人はさ。
はいはいはいはい。
女の人の方がほら、末端細胞への血流が悪いじゃない？
うん。
冷え性とか多いし。
うんうん。
っていうのもあるんで、 こう、特に。
ああ、
女性ほど、ね、女の人はいいよっていう。で、女の人はこう、丈の長いやつを着て寝ることも可能だから。
まあ、
真っ裸じゃなくていいわけよ。
安眠効果とって考えるとね。
うん。
要は人によってフィーリングが違うから、感じ方が違うから、もしかすると僕みたいに気になって眠れないとかっていう人もいる、うん、いると思うんですよ。
いると思うよ。
そしたら睡眠不足の面どうなのみたいなのがあるし。
うん、
でね、そこから話が発展して、
うん。
あの、裸族の話になったんですよ。
おう。
僕が大好きな裸族。
おう。
話だったんですけど、あの、なんだっけ、ブラジャーを、なんだっけ、あの、ほら、整えるためのブラジャーって何ですか、タングステンでしたっけ、なんだっけ。
強制ブラみたいなやつ。
強制ブラみたいな名前。うん。もっとこう、カタカナっぽい名前だったと思うんですけど。
わかんねえ。
ええー。
商品名
いや、なんだっけ。いや、シンプルな名前でしたよ。なんとかブラ。
4
文字ぐらいついてなんとかブラみたいな。ヌブラ全然違うでしょ。
わかんねえ。何
それをとりあえずつけて寝るのはどうなんですかみたいなのがあったんですよ。
おうおうおう。
で、そこへの回答は確かね、いや、ね、ブラジャーを着用して寝ると、
うん、
乳がんの発生率が異常に高くなるらしいんですよね。
へ
ぇー。本当だとかわかんないですよ。
うん。
だから、あの、全裸っていうのは、あの、そういう意味でもすごく有効だっていうか、健康にいいんですって。
たださ、女の人の中でね、いろんなまあ諸説ありまして、
はい、
あの、要はほら、上を向いて寝ると横に流れるわけじゃん。
はいはいはいはい。
だから、型崩れを防ぐにはした方がいいよっていう話もあるわけ。うつ伏せ
寝ろと。
うつ伏せ寝る？ブラジャーをして寝た方がいいよって。要は横長、なだれが起きないように、せき止めて寝なさいっていう話もあったわけよ。
魅力的だな、それは。はい。
そうそうそうそうそう。ロンドンとパリみたいなね。
ロンドンとパリ、地滑り、どう繋がるか分からない。
ロンパリって離れてるよって、ロンドンとパリは離れてるよっていう。
はいはいはい。そうか。はい。わかりました。はい。
わかった。
わかりました。
そうそうそう。そういう意味では、だから、美容と健康って結構相反するものがあるんだなっていうね。
まあね。
そうそうそう。もちろん、こうね、相反しないところもあるんだろうけど。
うん。
うん。
でも、肩凝るらしいですよ。
何が？
胸が、あの、大きいと。
ああ、言ってた言ってた。友達がよくテーブルに乗っけてたの。
最高ですね、それ。目撃したいですよ。
本当、うん。
ちょっと iPhone で撮らせていいですかって聞いちゃいますけどね。
まあ、結構ぽっちゃりだったけどね、その子。
なるほど。まあ、それはでも置いといて。
うん。
でも、そのに、まあ、そこに話流れちゃうから。
そうだね。
乳がんっていうのがもし増えるっていうのが本当だとしたらですよ。
うん。
これどう生きていくべきなんですか、女性はってことなんですよ。健康を考えると。
え、寝てる時の話でしょ、だってブラジャー。
うん、まあそう、まあそれはそうなんですけど、
うん、
ブラジャーをつけることで乳がんの発生率が飛躍的に高くなるんだったら、日常のブラの着用の仕方も変わってくるんじゃないかと思うんですよ。もう別にノーブラで歩けって言ってるわけじゃないですよ、外。
お
ー。まあ、僕は喜ぶけど。
うん。でもね、多分家帰った瞬間外す人の方が多いと思うよ。
本当ですか？
わかんない。
いないですよ。
いや、だってさ、言わないでしょ、大峰さんにわざわざそういうこと。
今度片っ端からじゃ聞いてみますよ。
結構、ちょっと聞いてみて。
家帰ったら裸族って。
裸族ではないよね。裸族とノーブラは違うからね。
あ、まあまあまあ、ブラジャーだけですよね。
そうそうそう、そう。
うん。
私は結構外しちゃう方。
あんま想像したくないですね。
うん。うるさいよ。
聞かなかったことに
もう疲れる。
聞かなかったことに。
うるさいよ。やっぱ結構、でも昔はもう絶対寝るときもつけてないと嫌なタイプだったの。
うん。それがなんで、いつからそう外すようになるんですか？
なんでだろうね。わかんない。いつからか忘れちゃったけど、あれじゃない、成長とともにじゃない。
なだれがとか。
じゃなくて、こう、何なんていうの、異性と一緒にいることが増えてからじゃない。
それ普通逆じゃないですか、普通は。まあ、僕はわかんないですよ。
ちょ、冷静に考えてごらんよ。異性と夜を過ごすってことはだよ。
うん。
だろう、うん、 してない方が多いだろう。
初めからブラ外しとけっていうことですか。
じゃなくて寝るときにね、寝るときもつけてた人が寝るときにつけなくなるっていうことは成長とともにってことじゃん。
あんま記憶、そういう記憶経験がないから分かんない。
嫁だよ嫁。もっと
つけますよ。
え嘘、寝るときつけてた。
ええ。
あそう。じゃあそう。
えみんなつけてたような気がする。
えそれ気のせいだかんね。つけてないと思うぞ。
いやいや別に いつも絶対つけてるわけじゃないけど、
うん、
基本的に全部まあほぼつけたような気がするな。
本当。私も聞いてみよう周りの人に。
聞いてくださいよ。聞いてみよう。
聞いてみて。
ええ。
でもなんか血流が悪くなるのは血流が悪くなるよね。
それはなんか、うん、そんな感じしますけどね。
うん、
健康にまで害が及ぶってなるとまたね、こう。
そうだね。乳がんとかはちょっと心配よね。
うん。
しかもさ、検査が痛いっつう話だからね。
マンモグラフィーでしたっけ？
マンモグラフィー。うん、取れるって。
取れる？
もげるっていう。ぐらいの痛みをみんな感じてるらしいよ。
35歳以上の女性が受けるというマンモグラフィー。そうそう
そ
う
そ
う。
私まだ怖くて受けたことないんだけど。
あ、でも受けた方がいいですよ。結構飛躍的に上がるんでしょ、あれ。
そう。
そうからね。
そう。しかも出産してないと、それはまあ子宮頸がんとかだよね。子宮頸の病気は、未出産の人は飛躍的に増えるっていうからね。
逆じゃなくて、逆じゃないんですね。
逆じゃないみ
た
い。
出産の人が増えるんですか？
増えるんだって。子宮頸がんとか特に増える。だよ。
あら。
知り合いがそれについてちょっと調べたら、経験があって、男性経験があって、
はい。
30何歳までに出産経験がないと、子宮頸がんの率がすっごい増えるっていう話をして。
そんなのあるんですね。
うん。で、まあ、その知り合いは、男性経験がなく、
はい。
だから、大丈夫っていう話をして
。あんまなく、年は。
年はでも若いはまだ。
あ、若いですね。
まだ若い。私より全然若いですよ。
まあ女性、そっか、難しいな。そうなんだ。
そう。うん、で、ほら、それでさ、子宮頸がんの予防ワクチン打ったら偉いことになっちゃって、またそれでね、大騒ぎじゃん。国が推奨してたじゃん。
あ、はいはいはいはいはい。
でそしたら、すごい副反応というか副作用が起こって。
裁判になってましたね。
そう、人生お先真っ暗みたいな、ぐらいの、
うん。あれでも結構前の話でしたっけ、
まあ、そこまで前じゃないよね。
10年ぐらい前とかじゃなくて。
そんな前？
それぐらいからそういう話ちらほら出てませんでしたっけ。
子宮頸がんで騒ぎ始めたのがここ何年かじゃない、予防ワクチンって。
うん、うん。
わかんない。私と、もう徳の塔に通り過ぎちゃったからあんまり意識して聞いてなかったのかもしれないけど。最近話題に上ったからそんなじゃないと思うよ。
ですか。
うん。
そっか。気のせい、いや、気のせいじゃない。まあいいや。で、
うん。健康
法。その女性は、いや、その女性はそれでまあ OK やったと。
うん。じゃあ大丈夫っていう話で落ち着いたんだけど。うん、それはそれで
も。そういうのは難しいですね、健康法は。
難しいね。だからほんとさっきも言ったけど、美容と健康のなんかこうね、
バランスですか？バランス。
バランスは難しいなって、
うん。
思うよね、うん。
その点男なんて楽なもんですよね。別に洗顔に気使うでもなく。何かこう、歯磨かなくてもいいやじゃないけど。
うん。美容っていう概念がちょっと、
また
違うんだろうけど ね、女性さ、うん。だからかもしれないしね。
健康に気を使うのはそれこそ本当ね、年取ってからですよね。
うん、男性でもあのメタボとかちょっと心配になってくるよね。
ああ、メタボって言われると
縁がなさそうだけど。
僕の地元の沖縄はまあワースト3ぐらいはいつも争ってますから、ベスト3を。
ワースト3ね。ベストじゃないかんね。
うん、ワースト、まあワースト3、ベスト3、そうか、ワースト3だ。
うん、ベストだといい方になっちゃうからね。
いつも争ってるぐらいのね、肥満大国なんで。まああんまりね、こう、それは耳が痛いんですけど、確かにあの、結構脂肪の、なんだっけ、要因とかに結構挙げられてますよね。疾患だとか、なんか心疾患。
万病のもとだよね、きっと、う
ん。いいことないですもんね。
うん。
沖縄の場合はね、聞いてるとね、みんな夜型が多いんですよね。
うん。
非常に多い、子供も大人も。 それはもう体験体感でわかるんですけど、
うん、
でそのなおかつ飲む習慣が多くて、
うん、
締めで なぜか焼肉を食べるっていう風習が結構あの那覇あたりとかね、
その
上のあ都会の方に行くと多いらしいんですよ。飲んで夜更かしして、うん、夜中の1時2時ぐらいに締めで焼肉ですよ。それ太りますよね。
太るね。
なおかつ車は一人一台。
ああ。
うん。それは太ります
ね。いやね、良くないね。
本当にもっと痩せろっつうか、もっと健康に気を配れと。うん。僕は逆にもっと太りたいんですけどね、もうちょっと。本当健康、栄養を蓄えたいです。太りたいっていうか。
栄養を蓄えたいというか、栄養のあるものを食べてほしいよね。
うん、もうね、だからちょっと考えたんです。僕なりの健康法の第2弾というか、第3弾というかね。
うん。
行きつけのデパート、スーパーで、
うん。
クレジットを使って買う。
おう。
そうすると、あまりお金気にせずに買えるかなと。
お
う。うん。その第1弾として、9月になったら、まず米を、
うん。
クレジットで買おうかなと。
お
う。思ってますよ。
ほう。
そして、あんな野菜やこんな野菜とか、あんな調味料とかも一緒に買っちゃって、
うん。
やろうかなと。
いいと思う。頑張れ。
はい。
はい。
だから本当に健康ってのはね、考えたら奥深いじゃないですか。
深いね。
シンプルなんだけど、それ改善できるかどうかってまた別の話じゃないですか。
うんうんうん、うん。
自分のその食生活や習慣の中で。
うん。
うん、まあ、運動の面はあんま気にしないにしてもね、やっぱ僕の場合はね、明らかに食生活なんですよ。
うん。
ラーメン食べて体力、もうエネルギー全開なんて普通の人ないと思うんですよ。なかなか。
うん。
うん、よほどこうね、こう、スカスカなのかなとか、栄養足りてないのかなって思いますよ。う
ん。
白沢さんだってほら、一応一人身で、ね、会社とか一部門を背負って立つ身じゃないですか。
はい。
何かあったらもう立ち行かなくなっちゃうんでね。
そうだね。そう、だからさ、保険とかもやっぱ気になってくるよね、もう。
あ、来ます来ます。
ね。
来ます。
ほら。ね、食べていけなくなっちゃうし、入院の費用とかさ、って。
そう。
ね。
僕の場合なんて怪我したら収入ゼロになっちゃいますか。
そうだよね。うん。お互い大変。
ほんと、意識できるところはね、徹底的に意識しないとダメです、もうこの年からは。30超えたら、健康に意識を向けなきゃダメ、絶対。
はい。
です。ということでね。
うん。
いや、今回結構身の合う話できたんじゃないですか、久々に。
ねえ。なんか、ちょっと、らしくないよ、私たちっていう真面目なトークを。
いやいや、ノーブラのところではすごくいい、カウツマンらしいね。
ああ、ほんと？
ほんとはもっとあそこ話し合ったんだけど。
うん。ちょっと今日は真面目にみたいなね。
はい。今度また女性に会ったらどんどん聞いてみますわ。
うん、ちょっと聞いてみて。私がおかしいのかな？
僕なんてもう、女性の生理に関して、この昔2時間ぐらいずっとレクチャー受けてましたからね。
うん。
1対1で女性に。
知らなすぎる。
うん。うん。まあ理由、その時の理由は僕言ったじゃないですか。
うん、そうだね。
時間苦手だと。
うん。
で、今までそれは完全スルーして生きてきたと。
うん。スルーしすぎだよね。
あえてそれを撤廃して、2時間ずっとレクチャー受けて、もうものすごいね、盛り上がってまして。
ああ、そう。
マジでつって、こう、とかなんとか、本当にとかね、いろいろ言っててね、
うん、
楽しい2時間でしたけど、でも気分は悪かったですね。
ああ、楽しいけど気分が悪いって、すっごい大変だね。複雑だね。
はい。
うん、
まあ、幸か不幸か、もうその時の知識は全て消えてなくなり。
ああ、もうどっか行っちゃったんだ。
もうどっか行っちゃって、生理って何ですかみたいな。女性って何ですかみたいになってますけど。
女性って何ですかまで言っちゃったの。それで問題だね。
でもそこをね、きちんと考えると、うん、男性と女性のね、健康への考え方とかね。
そうだね。
やり方とかも随分違うんだなってちょっと思いましたよ。
なんかこう、特にだけど、健康志向ブームというか、健康がブームになりつつあるじゃん。健康をブームにするのもある。
それだいぶ長いですけど、うん。
うん、で、それがこう、今まで健康だけだったものが、美容への意識もその健康とこう連動してきたなっていう。
うん。うん、
のをすごくよく感じるな、
ね、健康だけじゃダメだし美容だけでもダメみたいな、
そう健康が美容を作るみたいな、
うん、そういうのがなんかロハスとかって言葉に表れてるのかもしれないですね。
ああそうだね、いまいち意味わかんないんだけどさ
確かにちょっと曖昧ですけど、マイクロなんだっけ、美容なんとかティクスとかね、そういうよくわかんない、
マイクロ美容ってティクスだっけ、
それでいいですか、
うん、
ああいったものもそっち系だと思うんですけど、
うん、
うん、
今ちょっと分かんないね、
分かんないですね。でもやっぱりロハスってのは人間としてあるべき姿だと思うんでね、自然のものをきちんとこう旬に時期に合わせて食べてきてゆっくりとね、
それが一番まあ栄養価も高いからね、
そうそう、旬のものをねきちんと食べてとか、
うん、
だそういうの、まあ、もうちょっと余裕ができたら、
うん、
自分できちんと作ってね、そういう風に考えながら食べるっていうのは理想かなとは思いつつ、
あ、私最近だからほらあのフィトテラピーとかやってるから、
はい、
アロマとかハーブとかすごくこう興味が湧いてきて、
うん、
牛結構使ってるものが多い。
マジですか？僕つい今日、まあ、今日か、うん、今日たまたま使ってたアロマキャンドル切れたんですけど、ください
よ。やだよ、なんで？
え
意味が分かんない。だからさ、別に大宮さん私の男とかじゃないじゃん別に私たち一緒に生活してるわけでもなく、なぜ？
まあいいですよ、お土産で
意味が分かんない、
まあ、機会があったらください。
あの、はい、作ればいいじゃん、自分
でサンプルとして作れるんですか？
作れるんじゃない？作れるよ。作り方勉強して作んなよ、自分で。
あ、それはそれでいいですね、自分で作るって楽しそうな感じが。
そう
なるほど。あの、一般的に市販されてるやつよりも、
うん、
いいものが作れたりするんですか？
作れるんじゃないかな。あの、香りがというか、ほら、結局のところ、私こうよく思うのが、好きな匂いって、アロマとか特になんだけど、好きな匂いって必要としてる匂いなんだなっていうことを身をもってこう体験したので、
うん。
だからこう、もちろんそのアロマに、あるアロマがもたらしてくれる効果とかも鑑みて処方って言い方おかしいけど使おうとは思ってるけど、一番手っ取り早いというか一番ストレートなのがいい匂いだなって思うものが求めてるものなのよ。食べ物もそうじゃん、これ食べたいなって思ったらそれがこう結構体が求めてるものだったりとか、さっきの話じゃないけど、
はい、
とかするので、なんかこう好きなアロマエッセンスとか、まあ、精油とかを使って自分の好きな風に匂いを作るのはすごく意味が効果があるって思ってるよ。
うん、なるほどね。
そう、
まあ、費用的にはそれほどかからないって考えていいんですか？
どうだろうね、
物によりけりでしょうけど、
うん、だからこの間も話をしたんだけど、アロマオイルってバラの匂いってみんな好きじゃん、結構女の人特に。
はい、
アロマでローズの精油を作るって言ったらすごい膨大な量の花びらが必要なわけ。5トンとか、
5トンで10グラムでしたっけ？
そう、うんうん、そうなると例えば3ミリリットルのものがうん万円とかさ1万円とか全然するわけよ。
はい、はい、
であるならばそのローズじゃなきゃダメじゃなくて、ローズに近い香りがするものとかもあるから、
うん、
それを使うとかっていうこともできるし、
うん、
あと産地とか、例えばフランスのラベンダーとイタリアのラベンダーとメキシコのラベンダーと匂いが違ったりとかするので、
はい、
そういうものを自分でチョイスもできるし、
うん、
うん、っていうね、いろんな利点があるんじゃねえかなって思うよ。なるほど。うん。費用はわかんない。キャンドル作ったことないからね。
あ、そうか。アロマとはまた別ですもんね。
そう。精油だけとはまた違うし。
いや、それはちょっとこう、いいな。いいですね。なんかこう、うん、自分で作って、自分で使うってね、いいですね。
すごくいいよ。
まあ、あの、酵素もそうですけど。
うん。
やること多いな、これから。
ね
え。まあ、だからいいんですけど、だからいいんですよ、
ね、楽しいよね。
はい、
そう、
その前にまずお金ですけど、お金が来てお金が来て健康が来て、
うん、
そういう思考は来るわけですよ。
うん、
ね、
そうだね。
そう
なんかお金って言わないようにするって言ってなかったっけ、この間
言いましたっけ、もう忘れた。
あ、もう忘れちゃったんだ。
お金はいつでも必要だなと。
まあ生きていくうちは、お金は全てじゃないけど大事だよ。
大事ですよ。まあ、そんな感じでじゃあ今回はね、これをお開きにしますよ。
はい、
次回も引き続き
健康
法に関することを話したいと思うので、
はい、
予習の方、まあ、復習もそうですけどよろしくお願いしますというところで、お届けしましたのは大峰と
明澤でした。
それでは皆さんまた来週、さよなら、
バイバイ。